いよいよ池上金光大臣大祭が近づいてまいりましたが、祭りというのは祭という言葉から来ているという説があるんですね、いよいよお祭りが近づいてきたなと、そういう気持ちですね。それで先日は皆さんと大掃除をさせていただいたんですが、いろいろと大祭に向けてのですね、準備とか心づもりとかいうことがありましてね、例えば、東教会では祭典の中で皆さんがお花をお供えする献花がございますね。で、献花をする献花台が、そこにありますけれども、いつもは、観葉植物みたいなものを置いてあるんですけどね、それを片付けて、今ご覧のように、鉢をですね、5つですか、5人が一緒に献花できるように、用意を家内がしてくれております。いつも家内がしておるんですがね。で、今年の天地観音神大祭の時も、昨年の大祭の時もですね、献花をするとこう 花の重みでその鉢がですね、こう傾くんですね。で、直しても直してもやっぱ花の重みでこう傾くんです。そのことを思い出しましてね、家内に剣山でも入れてね、剣山というのはものすごく重たいですからね、鉄製のものですので、それをその鉢の底に入れといたら、鉢が倒れんでええなということで、早速家内がそうしてくれておりまして、今年は花の重みで、鉢がこう傾くことはないと思います。で、それからここに説教台があります。いつも使わせていただいている、これももう長い間使っているものですかね。で、ふと、なんか気になってみましたら、向こう側の角のところが破れてるんですね。いつも向こうに向いてますから気がつきにくいんですけど、ふっと見たらですね、破れておりました。で、それで家内に、説教台の角が破れてるから直しといてねということで、で、昨日ですね、私は感心したのはですね、この説教台の布がそのまま鉢切りが取ってあったんですね。これは京都の方から取り寄せたとてもいい、生地なんですね。で、その時の説教台に合わせて裁断したわけですけど、その残りがね、ちゃんと取ってあった。もうですから20年か30年ぶりにですね、そういうのを家内はようもようもそんなものを取っておったなと思うんですがね。で、それを出してきて、両方の隅にですね、傷んだところにこう、その布をちゃんとサイズを測ってですね、家からこう貼り付けておるんですね。きちっときれいになりました。同じ生地なんですけど、使っておる方は従来の、使っておったところはもうやっぱり色が抜けております。ですから別の布みたいに見えるんですけど、本当に全く同じ友の布なんですね。で、そういうことが機能できましてね、ありがたいなと思うんですね。まあ、結局私がやってるわけじゃない、私が気がついただけで、かなり言って、実際はかなりがしてくれてるんですけどね、まあ、そういうことでございました。で、まあ、今日も何かそういうことができるかなと思うんですがね、大祭というのは当日が大祭なんですけど、やはりそういう前にですね、いろいろなこの準備や心づもり用意ということがね、こういるわけであります。それとともにですね、私はこう昨日気がついたことですけど、この大祭の11月に入りましてね、相次いでいろんな方々がこう参拝に見えるんですね。大祭の当日に参られる方はもちろん参られるんですけど、何かそういう雰囲気というんでしょうかね、大祭好きというんでしょうかね、そういうふうなことなのかなとこう思うんですね。 先だってはブラジルの方のね先生が見えました。一泊してくださいました。おとついは、昨日もお話しましたように、若者が東から西からですね、集まってきてくれましたね。そして今度ですね、9日の日に私の一番上の兄の長男がですね、東京から仕事で岡山に来た時に、9日の日にこちらにお参りしたいと、先だって兄の10年祭をお伝えしましたが、そのお礼に来たいと、9日のね午後にここに来てくれるということになりました。それから10日の日にですね、広島県の本土教会の教会長先生が、初めてこちらにお参りしたいということで来てくださる、これは私が神原教会という教会のね大祭の教和の御用に行かせていただいたことがきっかけで、その神原教会の教会長先生の、兄弟にあたる方がですね、温度教会の教会長先生なんですが、10日の日に本部の月齢祭にお参りされた後にこちらに来られるとね。それからこれはお参りというんじゃないんですけども、私の学生時代の、憲法部の仲間がですね、一人私と同級なんですけど年が一つ上の人がいました。その人が今年満70歳、つまり古希を迎えるんですね。そのお祝い会を私どものところですることになりまして、26日の日にですね、4人のその仲間がですね、岡山から来てくれるとなって、そういうふうなことでこの11月という月はですね、何かしらこうそういういろんな方がですね、おいでくださるようなそういう月になってきておりまして、大変ありがたく思っております。昨日テレビ撮りましたら、外国の映画をやっておりまして、その見られた方はあるかもわからないんですが、飛行機事故でですね、なんか太平洋のなんかとんでもないところに、不時着するんですね。不時着してその乗ってた5人ぐらい乗ってたんですけど、1人だけ助かるんですね。でその無人島に漂着するんです。でその無人島でですね、数年間過ごすんですね。よく頑張ったもんだなと思いますね。なかなかその何もないところですからね、人間の生命力というか大したもんだな、これは実際あったことなのか作り話なのか私知らないですよ。途中から見た映画ですのでね。しかしその一人で数年間を島で過ごすときにですね、やっぱり孤独というんでしょうか、寂しいですよね。でこの洞窟のような中に入ってこの自分の家族の絵をこうね描いたりするんですよね。それから自分と一緒にその飛行機に乗ってて亡くなった人ですね、その人のことを思い出して、三霊さんに声かけるんですよね。そうしているうちにですね、自分でですね、漂着してきたこう漂流物を使ってですね、イカダを作るんですね。でイカダを作って乗り出していってですね、発見されようと、ね、島にいたんでは発見されませんから、それで手製のねこう貝をこいでね、からその漂着物を使って帆を作ってですね、それでだーっともう荒波に出ていくんですけど、これがまた大変な荒波の中でその帆とか飛ばされてしまう、もう本当に 息も大概でぐったり寝てるところに大きな船が通りかかって救出されるんですね。まあそういうふうな映画だったんですけど、私はそれ見ながらね、あ、人間というのは孤独というのは辛いもんだろうなと思いましたね。もう家族と離れてね、もうで実際その家族はもうその人死んだと思って葬式してるんですよね。で本人はもう家族の絵を、ね、洞窟の中でこう壁にですね顔を描いたりしてるんですね。よくもそう耐えたもんだなと私は思いましたね。私も去年と今年と入院しましてね、まあそれこそ一人でベッドの上で休む時間がありましたが、やっぱり寂しいもんですね。まあ、私は毎日家内が通ってきてくれましたから、そう本当に私は恵まれていたんですけどね。その孤独というの、最近よく孤独死というようなことがありますけどね、この日本列島の中にいながら離れ小島じゃないのに孤独になってしまうという人間が、ね、そういう今現代になってきているということですよね。私はそういう中にあってですね、先ほども言いましたように今月、そしていろんな方たちがね、別に私が呼びつけてるわけじゃないんですよ。それにいろんな形でね、ご縁でここに来てくださるということは本当に恵まれてる、ありがたいことだなと思うんですね。まあちょうど目の前にいるから、ひろの君のところでも自転車やってるとね、旧来のお客さんが来てくれることがあるでしょうね。誰も来んかったら寂しいでしょう ね。そういう、そういう意味でね、自分自身がやはり人に恵まれてるというね、この教会というところは特にですね、そういうふうに人が集まるところというね、そこで御用させていただいてるということは本当にありがたいことだなと改めてこう思わせていただいております。12月は1年間のお礼の月ということで、私はいつもおかげいただいておりますが、11月はこの大祭の月というね、大いにその参拝される方々、集まってこられる方々をですね、お迎えさせていただいてね、大切にさせていただきたいと思っております。はい、今日はお願いします。